と母からの贈り物。横浜市立老特別支援学校高校2年上岡綾乃。聴覚障害者である私は、今日までいろいろな人に支えてもらいながら生きてきました。頑固で世間知らずの私は、両親にたくさん迷惑をかけてきました。私には忘れられない二つの言葉があります。どちらの言葉も幼い頃から両親に耳にタコができるくらい言われ続けてきました。一つ目は、何でもいいから一番になりなさい、という言葉です。この言葉は、今も母に言われ続けています。聴覚に障害がある人は、耳から入ってくる情報が極端に制限されてしまうため、目から獲得する情報で補うことが多くなります。本来なら、耳から繰り返し入ってくることによって、使い分け方を学ぶことができる助詞や文法も、なかなか身につきません。そのため、日本語を獲得するのに、かなりの時間を要し、中には、社会人になって、やっと基本的な文法や助詞を使えるようになる人もいます。私も小学生までは、日本語の学習がとても苦手でした。そうした環境の中、基礎から私に日本語を教えてくれたのは、母でした。母は、基本的なことがなかなか身につかない私に、とても熱心にあれやこれやの手段を考え、飽きずに取り組めるように工夫してくれました。例えば、毎日の日課として絵日記を書いたり、絵本を読んで聞かせてくれたり、ある時は50音を使って発音や文法の練習を繰り返し指導してくれました。一番嫌だったのは発音の練習でした。聞こえないため、あとかのどこが違うのかわからないので、毎日母に叱られては、なんで何回やってもできないのだろう。どっちみちできないのだから、もう練習したくない。と泣いていました。ですが、母のおかげで、今は50音それぞれのどこが違うのかがわかるようになりました。何でもいいから一番になりなさい、という母の言葉には、ある願いが込められています。いくら頑張って日本語を身につけたとしても、一般の人々と同じように行うことができたとしても、障害者というだけで差別を受けてしまう場合があります。しかし、一番になることで、誰にも文句を言われず、障害の有無に関わらず、しっかり自分の道を歩いてほしいという、母の思いが込められています。幼い頃からこの言葉を何回も教え込まれてきました。母の期待に応えられるように、私は部活動など様々な分野で常に一番になることを目指して頑張ろうと思っています。そして二つ目は、前を見なさいという言葉です。これは、幼い頃から父に言われてきた言葉です。私は幼い頃おてんばで、毎日走っては転んでばかりいました。いつも転ぶたびに、決まって父は 前を見ろと言っていました。当時は単に転ばないように周囲に注意を払うようにという意味を込めて言っているかと思っていました。あれから数年たち、転ばなくなっても父は常に前を見ることだけを考えろと言い続けています。進路や部活動などの壁にぶつかった時にも、父は同じ言葉を繰り返します。私は成長するにつれ、その言葉の真の意味がわかるようになってきました。前を見なさい。この言葉には、先のことを考えて行動しなさい、という父からのメッセージが込められていたのです。性格上、私は先のことを考えず、一人で突っ走るところがあります。ですが、この言葉を思い出し、まず一度立ち止まって、先のことを少しでも考えるように、心がけるように努めています。言葉には、言霊という不思議な力があり、短い言葉の中にも、たくさんの思いが込められています。言われ続けてきたこの二つの言葉には、両親の深い愛情を感じます。私の将来の夢は、ろう学校の国語の教師になることです。母のおかげで、未熟ではありますが、基本的な日本語を習得することができました。言語を習得することが難しいろう者でも、一生懸命努力すれば、目標を達成することができるということを示したいと思い、ろう学校の国語教師を目指しています。言葉には、一つ一つ、異なった意味が込められています。そんな神秘的な面に惹かれ、ぜひとも、聴覚障害者にも知ってほしいと思いました。教師になることは私の夢であり、父や母への恩返しでもあります。17年の時を経て、やっと目指す道が決まった今の私にとって、物心ついた時から言われ続けている両親からの二つの言葉が、とても励みになります。その言葉を胸に、私は勉強や部活動など、様々な分野で頑張ります。もし、教師になれたら、両親にこう言おう。お父さん、お母さん、ありがとう。ずっと言われ続けてきた二つの言葉がなかったら、今の私はなかったかもしれない。私は今まで二つの言葉に支えられながら生きてきました。やっとその夢をつかみ、叶えたよ。障害者である私をここまで育ててくれて、本当にありがとう。と、心を込めて伝えよう。